昭和47年9月27日夜、中国との国交回復交渉のため、北京の迎賓館に宿泊していた田中角栄総理大臣を、突然、周恩来首相が訪ねてきた。これから毛沢東主席がお会いになります。予定外の会見だった。田中総理は慌てて大平正芳外務大臣らを伴い、毛主席の邸宅に駆けつけた。中国の最高権力者はにこやかに話しかけたという。もう喧嘩は済みましたか？喧嘩をしないとダメです。翌朝の日本の新聞は、今読めば恥ずかしくなるほどに毛主席の対人ぶりを書き立てた。日本国民も日中友好ムードに酔ったのである。中国側にとっては計算づくだった。これを機に、25日の田中訪中以来、膠着気味だった交渉は、中国ペースで一気に進み、29日には共同声明発表にこぎつける。中国が権力闘争を繰り返す国であることや、アメリカの警戒にも目をつぶっての前のめりの国交回復だった。それから40年余り、習近平総書記も対日処方箋を毛主席に学んでいるようだ。訪中した公明党の山口那津男代表をじらした上で会談に応じた。しかも池田大作創価学会名誉会長の名前を挙げて山口氏を感激させる。中国伝統の日本人懐柔策と言える。習氏は安倍晋三総理大臣との首脳会談に前向きな姿勢を見せたという。だが一方で尖閣諸島を日中双方にとって緊急性を持つと述べた。つまり安倍総理が尖閣で頭を下げるなら会ってやろうという態度だ。関係改善に意欲とは片腹痛い気さえする。中国側の狙いが親中的な日本の政治家を利用し、日本の対中世論を分断することにあるのは明らかだ。それに乗せられるようでは、日出ずるところの天使の書簡で中国への毅然とした外交姿勢を示した聖徳太子が泣く。平成25年1月27日、産経省。